藤沢歴史探訪、今月は片瀬鵠沼辻堂の地名に迫るをテーマにお届けしています。今月ご協力いただいておりますのは藤沢地名の会のメンバーでいらっしゃいます布施さんです。今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さあ今月5週あるということで、いつものですね月に比べましていろんなお話がプラス1週多く聞けるということで、最終回の今日もいろんなお話伺っていこうと思うんですが、今までその片瀬鵠沼辻堂の地名、そして小技についていろんなお話伺ってきましたが、今もなお残っている小技についてどんなものが残っているのか、先生さんご紹介いただいてもいいですか。
はい、わかりました。確かに小技はですね結構残ってるんですよね。注意してみますとたくさんあります。具体的に言いますとですね、まずバスの停留所ですね。バスの停留所っていうのは距離が短いんでですね、停留所の名前をつけるときに、なんかその大きな建物でもあればその名前をつけるんでしょうけど、そういうものはないときに小技というのがよく使われています。それから鉄道につきましてはですね、例えば東海道線とか小田急線とか、駅との駅の間隔がかなりあるところはですね、全く小技というのは使われてないと思いますけれど、例えば江ノ電ですね、江ノ電は駅と駅の間隔が比較的短いんで、今でも石上なんていう駅、これは石上というのは小技の名前ですね。それから江ノ電は以前はですね、もっと駅の数がいっぱいあったそうです。線路の継ぎ目ごとに駅があったなんていうね、まあ、大げさな話もあるんですけど、例えば藤沢市内だけでも川袋、藤ヶ谷、荒屋敷、西方などという駅の名前がありました。それからあと鉄道の駅の名前以外に公園の名前ですね、公園の名前が非常にそのよく小技の名前が使われています。前回の話で出てきた長久保ですね、それからあと鵠沼に八平運動公園などありまして、こういう長久保とか八平などというのは大きな公園の名前なので、まあ、かなり知られていますけど、それ以外にもですね、街角の小さな公園にこの小技名が随分使われております。藤沢南部では鵠沼や辻堂地区に特に多いんですね。例えばですね、鵠沼地区でいうと内田とか奥田、藤ヶ谷、上岡、下岡、高根などなど、それから辻堂地区でいくと関急、久根下、初太良、一の坪、土内などなどいろいろあります。
はい、ありがとうございます。確かにバス停、そうですね、そして公園、確かにと今お話を伺っていて思いました。なんでこの地名がついているんだろう、なんで公園名、この公園名なんだろうって、ちょっと皆さん疑問に思うと、こうやってちょっと昔のその景色だったり、昔はこういった特色があった土地だったんだよったところが分かるということなんですね。さあそしてその他の施設とか場所でも小技名っていうのは残っているものなんでしょうか。
そうですね、例えばですね、市民の家ってありますよね。例えば片瀬には浪江市民の家というのがあります。それから鵠沼地区でいうと藤ヶ谷市民の家、それから辻堂には砂山市民の家というのがありますね。それからあとこれ前回の放送でも話しましたけれども、交差点の名前として浜見山というのがあります。それから現在の住居表示の中にもですね、小技の名前が残っているところがあるんですよね。例えば鵠沼石上とか鵠沼藤ヶ谷、この石上とか藤ヶ谷というのは小技の名前であります。あとですね、ちょっと皆さんあんまり気がつかないと思うんですけど、例えば電信柱ですね、電信柱を見上げるってことは普段の生活であんまりないと思うんですけど、一度近所のですね電信柱を見上げていただくと分かるんですけど、各電信柱には表示板があります。番号が振ってあるんですけど、その上に何か書いてあるんですね。それが小技名であることが結構あります。ですから一度ご近所のですね電信柱を見上げていただいて、自分の住んでいるあたりの小技名を確かめていただくのがいいかなと思います。というように、まあ、小技名は結構生活の周辺まだいろいろ残っているということであります。
布施さん、面白い話伺いました。電信柱、ちょっと今すぐでも見に行きたくなりますけれどもちょっとね、皆さん面白いですね。こうチェックしていただいて、そして小技名って知らないで私たち普通に地名として意識せずに使っていたものが逆にあったんだなということを知ることができました。さあ今月はですね、その地名、小技の由来、いろんなお話を伺ってきたんですけれども、布施さん、この小技の由来を知ることの重要性とか、どういったものが分かるのか、その小技についてご紹介いただいてもいいですか。
はい、小技名というのはまさにその非常に限られた場所、最小の土地の単位の地名になるわけで、まあ、それだけにその土地の本来の状況をですね、直接的にまたかなり的確に伝えているものが多いわけです。それもかなり古いものが多いわけですね。で、まあ、その小技の土地がですね、まあ、その後開発などで随分形状なんかは変わってしまったところも多いとは思うんですけれども、よほどのその土地改良とかですね、何かしない限りは、その土地本来の性質とか素質といいますかね、そういうものは変わらないと思います。ですから、今住んでいる場所がですね、本来どんな土地だったのか、そしてまた過去にその場所でね、どんなことが起こったのか、小技というのは、そういったことをですね、昔住んでた人たちのメッセージということが言えると思います。ですから、小技名を知ることによってですね、その今住んでおられるなどの土地への思いが多分変わったりすると思うし、最近はいろいろ災害が多いですからね、防災上の参考にもなったりすると思います。ので、小技名というのはそういう意味での重要性があると思います。
そうですね、もう1ヶ月のその締めくくりという言葉に、ね、ふさわしいようなお話を今いただいたんですけれども、小技小技といってなんかよくわからないなではなくて、今月ですね、しっかりと布施さんにご紹介していただきましたし、その由来を知ることの重要性ということで、その土地を知るということにつながってくるということ、私たち学ぶことができました。さあ1ヶ月にわたってお話を伺ってきました。ご協力をいただいてまいりましたけれども、おしまいにですね、このラジオを聞きの皆さん、そして市民の皆さんに向けて、布施さんからメッセージ送っていただけますでしょうか。
はい、わかりました。もしですね、土地にですね、不動産を求めたり家を建てたりするのであればですね、そこの本来の特にその小技名が何か何だったのかということを知るのが僕は大事だと思いますね。約10年前にですね、広島の山沿いの新興住宅地でですね、大規模な土砂崩れがありました。で、それによって多くの方が亡くなる、まあ、大惨事があったんですけれども、その被災地の一部にですね、土砂崩れを意味するような地名、それがもうその時はなくなっていたんですけどね、があったんですね。具体的に言うと、ジャラクジアシダニといってですね、蛇が落ちる地面の悪い谷と書くんですけど、ジャラクジアシダニ、そういう地名がもともとあったところ、まあ、そういうふうにその地名というのはですね、生活の一部で我々何気なく深く考えずにまあ使っていることが多いんですけど、地名にはそういったまあ歴史がありますし、その歴史の中にあるいろいろな出来事などのさまざまなメッセージ性というのが込められております。ですから、地名というものについてですね、特にそういう小技ですねにもう少し関心を持っていただいて、生活の中に引き寄せることで役に立つことがいろいろあるのではないかと思う次第であります。
話の中にも災害に結びつくような、ね、名前もあるよってお話の中にも出て、ね、参りましたけれども、本当に今のお話のようにですね、昔の方からのメッセージということで、私たちはやっぱそれをやっぱりちゃんと受け取って、どういった土地なのかといったところ、そしてどんな歴史があるかっていうところをやっぱり学んでいかなければいけないなというですね、そんな1ヶ月となりました。ぜひ皆さん、大技小技についてもっともっとね、興味持ってくださいねというメッセージがありましたけれども、ぜひですね、今月の布施さんのお話を参考にしていただいて、自分たちでもやっぱりね、調べていっていただきたいなと思います。さあ今月はですね、片瀬鵠沼辻堂の地名に迫るをテーマにお届けしていきました。今月ご紹介していただきましたのは、藤沢地名の会のメンバーでいらっしゃいます布施さんでした。1ヶ月間本当にありがとうございました。
こちらこそどうもありがとうございました。